がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀涼子です。今回のテーマは家族のサポートどうしたらいい？ということで、坂本さんがいらっしゃるがん相談支援センターにもご家族からのお悩み相談も多いというふうにね伺っておりますが、この番組宛てのメッセージでも家族ががんと診断された方からのお悩みたくさん届いています。例えば静岡県の40代女性の方からは、言葉のかけ方がわかりません。また神奈川県の30代の女性の方からは、支える側の辛さ、孤独感、自己嫌悪とどう向き合っていけばいいのでしょうか、など、坂本さん、ご家族が患者さんとどう向き合うのか、またご家族の方が自分自身とね、どう向き合うのかといった、こう、サポートする家族側のお悩みも少なくないようですね。うん、
そうですね。ここに関しては男性女性本当関わらずというんですかね、問わずやっぱり多いなと思っています。それこそご主人ががんの診断を受けて家に帰ってきた時に、もうだからちゃんとねこう検診毎年受けなさいって言ったじゃないって責めてしまった、自分が不安でびっくりしちゃったから、でこうなんて声をかけたらいいかわからないっていう中で、つい口をついて出た言葉がそれで、でももう言葉に出しちゃって責めちゃって、なんかこうその後どうねそのことをうまくねこう挽回すればいいのか分からなくなっちゃってるっていう方もいらっしゃれば、やっぱり治療が始まった後とかにも、よく女性の方から言われるのが、抗がん剤治療って大変なことだから栄養しっかりつけてほしいと思って1日3食きちんと食べるように、もう妻なりに頑張って作ってるのに全然食べてくれなくって、なんかそれで食事作れば作るほど嫌な顔されちゃってどうしたらいいか分かんないとか、まあね、ご主人の立場の方だとこう、まあ、ホルモン剤治療を受けてる奥さんがこう気持ちのアップダウンが激しくて、これいつまで続くのかなって、本当にこう、なんていうんでしょう、診断直後から治療中、それからまあ治療が一段落した後とかも、こうずっと全ての場面においてご家庭の中のコミュニケーションのことってこう尽きないですよね、悩みが。
本当にそのメンタル精神的なサポートでどうすればいいのかっていうお悩み、そして一方でじゃあ例えば食事のこともそうでしょうけど、生活のサポート、具体的にねその通院の送り迎えだったりお食事作るのもそうでしょうし、日常の家事とかそれぞれねあると思うんですけど、じゃあ坂本さん、例えば具体的な生活のサポート、まあ、お食事のね問題もそうでしょうけれども、これってどんなふうなスタンスで家族っていうのは向き合っていけばいいんでしょうか。
結構大事にしてほしいなと思っているのは、今ご本人が受けようとしている治療が生活にどういう影響をもたらしやすいのか、そういう部分の情報をきちんと共有しておくことかなというふうにいつもアドバイスしてます。がんの検査の結果とか、あと初めての治療方針の話を聞くときとか、大事な局面のところにご家族よく同席されるのはされるんですけども、ただそこの延長線上にですね、その治療を受けることでどういう副作用とか合併症が出て生活にどういう影響をもたらすかっていうことをまでこうアンテナを張ってですね話を聞いておくと、ご自宅の中でどうサポートをじゃあご家族がすればいいのかっていうところがちょっと見えやすくなってくると思うんですよね。例えばその乳がんの手術の影響で腕が上がりにくくなった、そういう後遺症が起こった方にとってはやっぱりこう布団の上げ下げだったりとか、洗濯物を干したり取り込んだりっていう作業自体がすごく一苦労なわけですから、もう家族の中でそこは話し合って、あ、今後の役割分担としてそういうことはご主人である自分がやるねってこう役割の変更とかあらかじめ話し合っておくと、やっぱり毎度毎度頼まなくていいからやっぱりご本人も気が楽になると思うし、あとはそれこそお子さんの抱っことかもそうですよね、あとは抗がん剤の副作用なんかで手足がしびれやすいってあったりすると、やっぱり水仕事も大変だったりするので、食器洗うのは家族の役割にするねとか、そういう起こりうることと役割分担を話し合っておくことで気持ちのすれ違いっていうのが少しこう減るのかななんていう話をいつもさせていただいたりしてます。
これは私本当に自分のことでもあるんですが、よくこうどうして分かってくれないの、全部言葉にしなくてもこれぐらい分かるでしょと思うと、うん、してくれなかった時、してもらえなかった時に、うん、イライラがどうしても家族に対して募っちゃうんですよね。
そうですね、うん、ちょっともう本当にこれはもう男女の永遠のなんか悩みかもしれませんけどそして男性は男性で何イライラしてるのか分からないみたいなことになったりとか、でもこうやっぱり何かをやってほしいっていうこともそうかもしれませんけども、立ち入ってほしくないとかっていうポイントとかも実はあったりしますよね。やっぱり今同居されてるご家族の話を中心にちょっとしちゃいましたけども、やっぱり家族だからこそ分かり合ってると思うがゆえのすれ違いっていうんですか、思いがお互い思うがゆえのすれ違いみたいなものってやっぱりよく見聞きするところで、時には家族にとって良かれと思ってやったことがご本人にとっては負担が強い。例えばその離れて暮らす親御さんが患者さんであるね、娘さんとか息子さんにたくさんね栄養あるもの食べてほしいからと思って、お野菜たくさん段ボール一箱送ってきて食べきれなくて腐らしちゃったとかね、そういうこともあったりするじゃないですか。こうちょっと患者さんにとってああしましょうこうしましょうっていうのはすごい心が引ける部分もあるんですけど、やっぱり自分が家族に手伝ってほしいことっていうのはある程度はちょっとこう自分からもちゃんと発する、
うん、
その野菜とかはいらないから自分が入院した時の子供の送り迎えの部分はお願いねっていうことだったり、で家庭の中では家庭の中で役割分担をさっき言ったように先を見越してちょっと体調が落ち着いている時に家族の中で話し合っておくっていうのも大事だと思います、まあ、ただこう今回ご相談というかメッセージくださった方々ってお二人とも女性で、なんていうんですかね、女性のご家族からお聞きする悩みっていうのが、
はい、
ご本人が本当に多くを語ってくれないっていう、
ああ、本当にもうコミュニケーションがそもそも取れてない状況、
そうですね、だからそこはすごい難しいなって、その男性ってあんまり言葉になさらなかったりもしたりするので、そこに関しては私やっぱりもうそこは女性がご主人のことで悩んでる時に言うのは、とにかくもともとそのご主人ってそんなにたくさん自分の悩みをね、言葉にされる方でしたかって、ちょっと普段の病気になる前からのご主人のこうスタンスっていうものを一緒に振り返ることがあります。やっぱりもともと言葉に全然出されない方ってやっぱりいらっしゃったりするので、そういう時はやっぱり、あ、自分がなんかこうご主人関わり方が悪いからご主人が何か表出してくれないんだっていうことではなくって、そういう過ごし方が実はご主人にとっての元々のこう過ごし方、なんだっていうことを一回気づくのも大事だと思ってるのますし、あとは奥さんにとってはちょっとこう日本的な考え方でなんかあれかもしれませんけど、こうやっぱりご主人が病気になった時に一家の大黒柱が病気になった、これから子供のことどうなるんだろう、あ、この人がもしものことがあった時に自分が家庭を守らなきゃいけないんだとか、すごくやっぱり緊張が増しますよね。
そうですね。
そうやって時にやっぱり家族は第二の患者って言いますけども、多分第二の患者以上にですね、実はご本人よりもご家族の方がこう役割が多くてすごくしんどいかもしれない。で、それはあなただけじゃなくて、やっぱりそういう心境になるっていうことは皆さんに起こりうることなんですよ。一人じゃないですよってことはいつもお伝えしているところです。だからこそ本人の間だけで解決するんじゃなくって、ご家族のその負担感っていうところは以前の放送などでもお話ししたような、やっぱピアサポートの場、家族同士の支え合いの場とかも上手に活用しながら、ご家族の気持ちをこう表に出せる場所っていうのを作ってほしいななんて思っています。
本当にね、今回メッセージを寄せいただいた神奈川県の30代の女性も孤独感っていう言葉を書いて送ってくださいましたけれども、家族のやっぱり感じてしまう孤独っていうのは、患者さんご本人で治療を受けて忙しくあれもこれもってではない分、どんどんこう一人取り残されてしまったような気持ちになってしまうのも現実なんでしょうね、
そう思います。本当にそこの部分を、これは家族のことだからとか家の中のことだから他人に話すようなことじゃないっていうふうにあんまり無理をしてね閉じ込めないでほしいなと思うんです。実はやっぱり私ピアサポーターのサロンの場所を時々、まあ、院内でやるときには覗かせていただくんですけど、そこでこういう話ってたくさん出るんですよね。たく くさん出ます本当に。で、言葉に出すことで患者さん同士で掛け合う言葉って、いや本当に夫ってそういうとこがあるよねとか、すごい深いカウンセリングとかとは全然違うんだけれども、そうやってふっとね、同じような体験をした家族同士でもう仕方ないよねって言いながら、こう励まし合うこと自体でちょっとこう自分の悩みが一瞬こうふっと軽くなるようなご様子もお見かけするので、そういった同じ体験をしている方々の場って安全な場所なんだと思っていただいて活用してほしいなと思います。
そして自己嫌悪に陥ってしまうご家族の方、坂本さんのお話にもありましたが、こんな風に患者である本人に言っちゃった、どうしようってこう思ってしまうケースも結構ねあると思うんですが、この辺に対してはどう、坂本さんはアドバイスされてらっしゃるんですか。
本当にこう癌の病気がもたらすものというか、普段だったら絶対家族に言わないような言葉を癌になったことによってやっぱり言っちゃうってことがあるんですよね。それぐらいやっぱり癌というご病気の名前のこう連想させるものというんですか、もうでやっぱすごく重大というか、でそれはご家族もそうですし、ご本人もやっぱりこう衝撃が大きいので、例えばその嫌悪感とか覚えてる方の話をよくよく聞いていると、やっぱり患者さん患者さんで普段の患者さんらしからぬというんですかね、その人らしからぬ言葉をご家族に投げかけている、そのショックと今までの患者さんと全然違う雰囲気で家族の自分に言葉を投げかけてきたりとか、あるいはその病気になったことによって急にすごくそれまで身なりとかも家の中でもちゃんとしてたようなご主人が身なりにねこう気を使わなくなったりとか、子供のことにも全然参加しなくなったりとか、自分にとってのご主人像みたいなものがどんどん壊れていってしまって、それに対するちょっと辛辣な言葉を言っちゃったっていうこととかもやっぱあるんですよね。でもなんかそういうことをずっと聞いてて思うのは、やっぱり私、まあアドバイスというよりは聞いてて、いつも言うのは、本当にがんって体の体調だけじゃなくって、いろんなものを壊す威力があるというか、怖い病気だよねって、なんか多分ご主人があなたのことに、あなたに対して何かすごいひどい言い方をしたんだとしても、それはあなたの人格を否定したんじゃなくて、ご主人にとっての辛いっていう SOS なんだよって、恨むべきはがんと言ったら変なんですけど、やっぱり病気がそうさせてるんだっていうふうにちょっと考えることも捉えることもすごく大事ですよっていうお話は時々してます。ちょっとなんか回りくどい話になっちゃいましたけど。
いや、そんなことないです。もう自己嫌悪に陥るような言葉をご家族がかけてしまったのは事実かもしれないけれども、もうそこの前提として普段のそのこれまでの関係性とはまたちょっと違ってしまってるっていうところで、少しひどい言葉を言ってしまったかもしれないけど、必ずしもそれは自分が言いたくて言った言葉じゃないんだと、その本来出るべき言葉ではなかったのがたまたまこういうことになってしまって出てしまったっていうところを自分の中で少し優しい気持ちで自分に向き合ってあげるっていうのも大切なんですかね。
う
ん、
そう思います。
はい、坂本さん、私も最近身近に知り合いが癌だと診断されて、そして、まあ、奥さんも私が友達で知り合いなので、奥さんの苦しみも聞いていて、なかなかこう言葉をかけづらいなっていうケースが実際にあります。だからその患者さんだけで、その家庭だけで抱えてしまわず、外にどんどん出していくっていうことが大切なんですね。
う
ん、
そうですね。で、それってやっぱりこう、自分の親友にとかね、元々のコミュニティの中で、お話しすること自体もちょっと気が引けてっていうのをよくお聞きするところなのと、あと先ほど途中でもお話したように、何かその、ちょっとでもいいコミュニケーションっていうことを模索していくときに、治療で起こりうる変化っていうことなども、こう、照らし合わせながら、作戦を練っていくっていうのも、実は大事だったりするので、そういう意味では第三者でなおかつちょっと専門的な見解もあるというところで、がん相談支援センターを上手に活用していただくっていうのも一つだと思います。
がんといういわば大きな敵に向かって、まあ、いろんな力を借りて作戦会議を立てた上で向き合うっていうことの大切さですね。
はい、
ということで、がん相談支援センター、本当に予約とかもねいらず、電話でももちろん対面でも大丈夫ということなので、がん相談支援センター全国にあります、ご活用ください。さて、次回はゲストをお迎えします。聖路加国際病院相談支援センターの橋本久美子さんをお迎えして、ALS世代への取り組みなどについて伺います。坂本さん、次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。この番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわる今回のようなご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組はツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、YouTube でも情報を発信しています。番組サイトから登録をしてくださいね。そしてこの番組、Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をして、ブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は小賀良子でした。